励まされた方がまたあります。これはまた別のところの教会の話なんですが、そのやはり同じ震災の年の9月に39歳になる息子さんを天に送る、その突然の出来事を身に受けるそれお父さん、信仰者がありました。息子さんを39歳で送っただけでないです、そのお子さん、つまりはその人からしたらお孫さんですね、小学校1年生と2歳の2人の息子を残しての出来事なんです。これから定年を迎え、もう仕事がなくなったので教会にこれから仕えて、あれもしようこれもしようというその矢先です。全部そのプランがぶっ飛んでるわけですね。しかもそのぶっ飛んだ理由が息子の死という、でその息子さんの濃厚接触の時、牧師を交えた食事会をした時に、このお父さんが、それまで授業の関係でこの食事会のその場所をよく会合で使っていました、でそこを、選んで先生と共に食事をと、家族と共に食事をと、つまり自分もそこで再出発をしたい、このような状況の中でどんな再出発の決意をされるのか、牧師は固唾を飲んでその言葉を待っていました。そしたらこういうことを言われたというんです。半年前の震災の日、大きな津波がやってくるというアナウンスが流れたと聞いています。漁師さんの中でそれを聞いて一生懸命船をなんとか港にくくりつけようとした、その船は全て流されて壊されたといいます。ところがその漁師さんの中の数名の方々は津波がに飲まれないように逆に船を海に向かって漕ぎ出した、つまり津波が湾内に入ってくる、それするともう広いところから凝縮されるわけですね。でそれで波が高くなる、だからその前に湾の外に船を出せ、でもそれって津波に向かって船を出すわけです。でもその船は全部助かった。それを聞いて私はこう決意したんです。私たちもこの試練にあって、船をしっかりともくくりつける、つまりもうしばらくは何もしないでじっとしているではなく船を出したいと思います。神様が必ず私たちを助けて悲しみと絶望という津波を乗り越えさせてくださると信じ、船を出していきますと。試練の中で、また悪のはびこる中で、それでも人間は祈ることができるというのは、もう何にもできないからじっと待ち続けるというのではなく、その中に向かって出ていく、神様は来てくださる、私たちもそこに向かおう、夜がそうであったように、なんでそんな時にそんなことを、非難が起きるかもしれません。しかし、その時に出ていこう。今月の初めにもお話ししたことですが、元のその震災の中にある人々の支援の働き、そうしてその中に出ていく、何かができると言って出ていくわけではない。実は先週も教団のオンラインでの会議の中でその報告がなされて、私も今月の初めの礼拝でお話ししましたけど、力仕事だけが仕事じゃないので、女性や高齢者の方でも働きありますとお話ししましたが、先週も若い牧師から 確かに運び出しのお仕事はあるんで、その牧師が初めて5トンのトラックを運転して、その大型トラックの運転が一番疲れたと言っていましたが、でも傾聴、寄り添って、いりますね、いりませんね、ではなくて、これはどういったものなんですか、どういった思いを持っておられますか。今月の初めに言わなかったことは、それが神社でなされていたということなんですね。で、神社の神主さんが実はこうで、ああで、っていうその一通りのやり取りのあった後で、その能登平野のクリスチャンたちに神主さんが最後にお祈りしていただけますかと言って、まあ、その生涯で初めて神社でお祈りをしましたと、まあ、それだったからどうだとはお互いに言いません。神様はどこにでもいる、どこででも働いてくださる。その人がこの信仰を持ってるから私は近づけない、そんなことないんだな。自分の本当に小さな小さな思い出であるんですけど、本当小さな教会で何とかして一人でも来てほしい、礼拝で出席が5人来てくれた、多いっていう教会だったんですね、最初に行った教会は。私はだからもう主幹者の先生からとにかくドラフト来りなさいって言って、もう毎月印刷機貸してあげるからって言われて、紙だけ買ってインク代はと印刷は出してくれると、まあ原稿一生懸命作って、でその原稿持って、で紙持って、その教会に車で行って印刷して帰ってきて、でそれを1ヶ月ずっと配るっていうのをずっとしてました。ところが、まあ、やっぱり案内広告を断りっていう家すごい多いんですね。それはどうかって思ったんですが、いやと思い直して、これは人間の技だと。神様はもしそれをこの案内がなかったら神様わからないということはなされない、無理だっていうなら神様は絶対違う方法でその人に近づいてくださるから、入れないでくださいは入れないでおこう、それでこの人が救われないということはないはずだって思いながらもすごい葛藤はしたんですね。じゃあどうしたらいいんだろう。全く違う形で不思議なように子どもたちのクリスマスの集会、それもクリスマスの案内を配るという時に、近くの小学校で、事件が起こった。集団下校しますと突然先生の印刷で配っていいのかなって、でもちょうど交差点のところです、一人の教員がいたんで、実はこれこれこういうことでこの案内配りたいんですがって言うと、その先生許可してくれたんですね。いいですよ、まあその先生の目の届くところだから、校門からだいぶ離れているところです。で20枚ぐらいしか配れなかった、40枚しか配れなかったんですが、次の日なんと20人来たんですよね。すごいな。でそのうちの一人がずっと教会学校に来てくれて、でその弟がたくさん友達を連れてきた、その友達の中の一人が案内入れないでくださいっていうところの子だった。神様にできないことはないんだ、人にはできない、しかし神にはおできになる、主は本当に全ては神様のものであるから必ず全ての人は神様のもとに帰ることができるんだ、だから私たちは何とかして出ていくことができる、穴の身でどこに向かって進んでいけばいいかわからないどころか、もう進んでいったら ダメになるから自給してるしかないっていうような中に、いや神様は働いてくださる、あらゆること、コロナで私たちはいろんなことを奪われてきましたけど、それでも神様は私たちを救ってくださるんだ、その道は決して通されないんだ、どこまでも全てのことが神様のものであり、私の何かによるのでなく、ただ御子の犠牲によって私たち全てあなたのものです、私自身あなたのものです。そして今の神様はそのことを全ての人に伝えようとしてくださり、また実際に伝えてくださるんだ、信じて一歩とは言わない、半歩でもいいので前に進み出していきたいと思うんです。お祈りをいたします。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆はおむべりかな。天の父なる神様、私たちは自分が裸で出てきたことを本当に忘れて、あれができない、これが奪われたと、本当にあれのことを自分のものとしてしまう愚かなものです。しかし私たちは全てがあなたのもとであり、やがて自分自身もあなたのもとに帰る、そうして全ては天国にあるんだと、一切のものが天で私を待ち受けているという、その喜びを忘れてしまう愚かなものです。そして悪の働きはそうしたものに全部目を閉ざそうとさせ、私たちを前に進めなくする、あなたのもとに帰ることを忘れさせる、そのような働きもたくさんあります。それでもなおその絶望の中でもあなたは御子を使わせてくださり、祈ることもできないような私たちのために彼らをお許しくださいと、その絶望の中で死の中で取り成してくださるお方があることを感謝いたします。私たちもどうぞそのようなあなたのもの、どこまでもあなたのものとされているこの恵みの中に生きるものとなると、同時に失望の中にある方々のために取り成し祈り半歩踏み出すものとならせてください。そしてその働きを主が祝福してくださることを信じさせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
Thank you.